ッキー大阪のストレンジャーさんパラダーイス。はいはいはいはい、またまたやってまいりました。バッキー大阪のストレンジャーさんパラダイス、今回もよろしくお願いいたします。はい、ということですでですね、今回はシアターバッキー映画のコーナーで、追悼内田裕也さんということでですね、僕がすごくね、10代の頃に影響を受けた内田裕也さんの、映画ね、出演した映画について語ってみたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、ということで、早速バンバン進めていきたいと思います。この間3月17日に、ちょっと亡くなってしまった内田裕也さんなんですけれども、内田裕也さんってロックンローラーって言われてるけど、映画もすごい撮ってて、主演の映画とか、それから主演ではないけれども、すごい、印象的な役をやったりとか、そういう形でですね、映画、の邦画でもすごく爪痕を残した人なんですね。で、僕は裕也さんを初めて知ったのはやっぱり映画だったんですよ。で、10代の頃にすごい映画が好きになって、いろんな映画をこうほじくっていったその過程の中で、やっぱり裕也さんの映画っていうのがもう圧倒的な存在感で、しかも他のこう映画にないそのなんか存在感っていうところで、ものすごいインパクト残したわけですよ。で、その話をしたいと思います。まず最初に本当に僕が裕也さんの映画に出会ったのは、水のないプールっていう作品になります。で、これは1982年の作品なんですけれども、何年か後に、深夜にテレビで放映されたんですね。で、その時に、深夜の時間帯だったんで、2本立てみたいな感じでやったんですけども、1本は長塚京三さんが、中学教師の役をやった、その名もザ・中学教師っていう映画があって、それが1本目で、2本目がなぜか内田裕也主演の水のないプールっていう映画だったんですね。で、この時に2本立てでその深夜に映画を放送したっていうだけじゃなくて、もう本当にその2つの映画の主演をやった長塚京三さんと内田裕也さんが、まあ、そこで映画放送前に、ちょっとした、こう、インタビューみたいなのがあって、で、長塚京三さんは、まあ、役者さんですし、まあ、その映画のことに関してね、まあ、こんな、現代の、こう、教育みたいなところを、こう、反映して、いじめ問題も取り入れて、みたいな、なんかそういう作品だったんですよ、みたいな話をしたんだけど、一方の内田裕也さんは、ちょうどあれですね、ブラックレインの撮影とかをしてた頃かな。バンダナをこうして髪の毛が伸び始めた頃で、で、サングラスかけてこう、ね、水のないプールの主演の内田裕也さんですって言ったら、この映画はですね、僕が、私のロックっていうものをこの映画として反映させた作品です。シェキナベイビーみたいな感じで、すごいこう、不器用ながらにもすごいインパクトのある、こう、そもそも水のないプールっていう映画が、一人暮らしの女性の部屋にクロロホルムをドアノブの鍵穴から注入して眠らせて、ね、その眠らしたところを犯しまくるっていう男の、実話を元にした作品っていうことでね、その設定がぶっ飛んでるし、なぜその犯罪者の映画を作ったかみたいなところ、それをロックに結びつけてるっていう、これもうさっぱり意味がわからない。で、そもそも、内田裕也さんが、ロックのそのね、日本のロック界の重鎮だとか、日本のロック界のカリスマみたいなことを当時から言われてたんですけど、当時はネットもなければウィキペディアもない、それこそ、そういう調べる手段も全くなかったんで、普通のおじさんの、で、どこがロックなのって。で、内田裕也さんはね、ヒット作とかね、そういうヒット曲みたいなのもないし、だから、この人ロックって言われてるけど、全然わからんわみたいなところが始まって、それでもそのまま映画を見たんですよ。そしたらその映画は、やっぱりさっき話したように、クロロホルムを使って、一人暮らしの、女の部屋に侵入して犯しまくる男の話っていうところで、なんだこれってもうポカーンみたいな感じになって、 で、それと本当に同じぐらいのタイミングで、その頃ですね、土曜日にゴールデン洋画劇場っていう番組やってて、で、そこでですね、洋画劇場と言いながらも、たまに特別編とか言ってね、邦画の放送をしてたことがあって、で、そこで、よく、ゆうやさんの、10階のモスキートが放送されてたわけです。で、この10階のモスキートっていう映画も、まあ、なかなか言わずくっつきの映画で、出てる人はすごいね、出演者が豪華で、まあ、いろんな今活躍してる役者さんが出てる中で、ビートたけしもね、協定の予想屋で出てたりとか、あと、横山やすさんとかが脇役で出てたりとか、うん。で、当然、ゆうやさんファミリーの安岡力也も出て、ね、ゆうやさんの奥さん役が吉行和子だったり、で、なんと言っても、デビュー直前、歌手デビュー直前のまだ中学3年生だった小泉今日子が内田裕也の娘役で出てると。うん。まあ、そんなところでね、いろいろこう、まあ、話題性のある作品ということで、この夜9時、土曜の9時から、ゴールデンタイムにこの映画放送されてたんですね。うん。だけど、この映画もやっぱりもうね、裕也さんの主演映画ということで、もう当然癖のある映画で、おまわりさんが、借金に追われて、もうどうしようもなくなって、やけくそになって郵便局を強盗するって映画なんですよね。で、これも、まあやっぱり同じタイミングで見て、で、ロックンローラーがなんかその警官役をやってって、しかもそういうね、なんか、犯罪を犯す警官みたいなね。え、この人何なの?みたいな感じで、もうそっからぐーっとこう、引き込まれたわけですよ。ね、ロックンローラーって言われてもなんか、よくわかんないし、みたいな感じで。で、そのタイミングで、まあ、さらに追い打ちをかけるように、1986年、コミック雑誌なんかいらない。まあ、ゆうやさんの代表作一本はどれだって言ったら、やっぱりもう、間違いなくこのコミック雑誌なんかいらないになるんじゃないかなと思うんですけども、これは、ゆうやさんが主演で、芸能リポーター役だったんですね。で、当時言われてたのが、芸能リポーターっていう職業って日本ぐらいしかないって、日本国内ぐらいしかないって言われてて、で、なんか、そういう、こう、とにかく、ね、芸能人とかタレントね、まあ、今でこそパパラッチとかそういうのありますけれども、なんか当時、芸能リポーターっていう、こう、スタンスで、いろんなその著名人を追っかけるっていうのをね、こう、ゆうやさんが芸能リポーター役でガンガン行くっていう作品で、しかもこれ、本当に86年当時に、大きな事件だったことを、本当にリアルタイムで追っかけて、松田聖子の結婚式だとかね、桃井香織の、なんか、スキャンダルとか、あと、ロス疑惑の、サッカー選手じゃなくて、ロス疑惑の方の三浦知良さんに、本当にガチで、突撃の、インタビューしたりとか、あと、おにゃんこクラブのね、番組取材とか、あとはあれですね、ヤクザ事務所にこう、押しかけて、無理やりインタビューを取ろうとするみたいなところ。まあ、すっごくそういうのがあって、当時、撮影してる時からすごい話題になった映画なんですよね。で、これは本当に今、日本の映画界を代表する滝田洋次郎さん、代表作が、送り人ですね。もっくんが主演の送り人を作った滝田洋次郎さんの、メジャー映画の監督第一作だったわけです。で、これをやっぱり裕也さんがその新人監督をこう抜擢してっていう、さっき話したね、その警官がやけくそになるっていう10階のモスキートも、蔡陽一っていう監督の、第1回監督作品ということでですね。裕也さんはもともとやっぱりプロデューサーとしてのこうすごい目利きがある方だったんで、そのね、滝田洋次郎さんとか蔡陽一さんなんかをね、やっぱりちゃんとこう、拾い上げて、第1回の監督作品として、自分が主演の映画を、撮ったみたいなところがありまして。うん。まあ、とにかくそんな感じで、今言った、水のないプール、10階のモスキート、それからコミック雑誌なんかいらない。これがもう、ゆうやさん主演のね、代表的な3部作っていうところで、これを僕はやっぱり10代の時に、一気にバーって自分の中にこう、ダイレクト注入されちゃったわけですね。で、そこで、この人何?みたいな感じになって、で、まあ、ゆうやさんにハマっていくわけですよ。で、その後に、ブラックレイン、松田優作の遺作になったね、ブラックレインですとか、それからさらにその後に、ゆうやさんが主演の、魚からダイオキシンという映画があって、これがね、ゆうやさんともっくんが、 開校するきっかけとなった作品なんですけども、まあそんな作品ですとか、あとは、あの当時、あの、プロデューサーとしてすごい腕を振るってた、奥山和義さんっていう、まあ映画プロデューサーがいたんですけど、その人が、やっぱり夕夜さんを主演で、若松浩二っていう監督さんに、メガホンを取ってもらって、それも、ビートたけしも一緒に出て、しかも、まあ、内田裕也と、ヒロイン役がなんと、あの、当時、一番輝いてた宮沢りえ、ね。あの、もう本当にね、あの、ヘアヌード写真集出したりとか、あとね、あの、貴乃花と結婚騒動があったりとかっていう、もう本当にその頃の、あの、大騒ぎしてた頃の宮沢りえを、あの、ゆうやさんと二人が、まあ、ダブル主演みたいな感じで作った、エロティックな関係っていう映画があったんですね。で、そこら辺が本当になんか、こう、ゆうやさんのこう、映画人としてのピークだったと思うんですけど、まあ、そこら辺にね、ガーッと、なんか、ムーブメントで巻き込まれて。で、10階のモスキートっていう、そのゆうやさん主演の作品は、ちょうどあの、内田裕也さんが、アントニオ猪木さんの代わりに、都知事選に出馬したっていうそのタイミングだったんです。で、都知事選に出馬した時の、政見放送なんかも普通にその映画の中に組み込まれたりとかして、すごいね、興味深い作品でね。これ監督があの、ミュージシャンの宇崎竜童なんですけども、そこら辺のサプライズがあったりとか、で、さっき言ったみたいにその、もっくんとのその出会いのきっかけになった作品だったりとか、まあ、とにかくね、すごい話題になったし、やっぱり、もう僕もそういう中でね、なんか、揺り動かされて、うわ、この人何なんだみたいな感じでね、あの、すごく楽しませてもらったんですよ。で、まあ、そんな感じでもう本当にゆうやさん主演の映画っていうのはすげえなーっていうのを、ハマって、で、まあ、ゆうやさんって決してあの、役者として器用な人ではないんですよ。だけど、無口で何かを秘めて抱えてる人っていう役者をやらせるともう天下一品。で、水のないプールもそうだし、10階のモスキートもそうだし、ね、コミック雑誌なんかいらないテレビリポーター役もそうだし、まあ、なんかこう、まあ、序絶じゃないけれども、こう何かを抱えてる人がブワーってなんかこう、あるものを目指してこう、うん、それがあの、破滅であろうと何であろうと突っ走っていくみたいなね、そういうところをこう描かせるともう、ゆうやさんに勝る人はいないみたいな感じで、もうそういうね、その先がたとえ破滅であっただろうが、なんかその先にある輝きっていうのはこの人の目にしか映らないみたいな、なんか、こうそういう表現っていうのをね、すごいできる人でね、なんかもう、そこら辺がたまんねえなっていうところで、もう本当に俺はもう、なんか、他にこんな役者さんいないなっていうところで、もうどっぷりハマっちゃったんですね。まあそんな感じで、まあ、ゆうやさんの映画作品っていうので、まあ僕はすごい影響を受けて、なんかびっくりしたんですけども。まあそんな中ですね、その前後にもいろいろこう、すごく興味深い作品があって、もともとね、あの、水のないプールなんかも、もうかなりあの、日活ロマンポルノ寄りの作品なんですけれども、もう本当にあの、その、1年前に、1981年に、ああ、女たち、ワイガーっていう作品に出てるんですね。で、これはもう完全に日活ロマンポルノとしての作品なんです。で、これ、わいせつな歌って書いて、ああ、女たち、ワイカっていう作品なんですけれども、この作品は、もう、ゆうやさんが、もう本当にあの、等身大の自分を主役にしたみたいな作品で、もう、売れないロックンローラーの役をやるんですよ。で、本当にちっちゃい、こう、レコード屋の前でね、あの、みかん箱をステージにして、自分の新曲を歌うんだけれども、商店街を通り過ぎる人、誰も聞いてねえ、みたいな、なんか、そういう役をやったりとかして。で、この映画もですね、本当にそのね、売れないロックンローラーでダメ男っていうのを、こう、自ら演じてって、本当に、ゆうやさん、こうなんじゃねえか、みたいな、紙一重のところの役をやったりとかして、それがまたね、すっごいね、こう、染みるというかね、もう、インパクト爆抜群なわけですよ。で、まあ、落ちるとこまで落ちていく、つく先は、みたいなところなんだけど、なんかその中でも、共演した女優さんがね、中村玲子さんっていう方なんですけども、中村玲子さんはこの、ああ、女たちワイガーが、初、ね、映画初出演作品で、本当にね、もう、可愛くて綺麗で、うん。で、 中村玲子さんはね、その後、さっき話した水のないプールとか、10階のモスキートでも、まあ、ゆうやさんと一緒に共演して、もう本当にね、魅力的な女の女性で、まあ、俺は未だにもう大好きで、たまにね、このゆうやさんの映画を見返して、うわ、やっぱり玲子さんやべえ、最高だわって思ったりするんですけども、まあ、そんなね、まあ、日活ポルノ、ロマンポルノの作品があったりとかして、で、実は、もっと遡ると、1978年に、さっき話したね、その宮沢りえと、ダブル主演をやった、エロティックな関係の、オリジナルの作品として、エロチックな関係っていう映画がありまして、これもね、やっぱりロマンポルノ的な感じで、ゆうやさんがね、やっぱり、女の子と絡むシーンとかが結構あったりとか、うん。まあ、そんな作品なんですけども、実はこの作品は、ソフト化されてないんですよ。で、ソフト化されてないんだけれども、僕ね、10年前に見てるんです。で、それはなぜかっていうと、まあ、ちょっと、たまたま近くに、映画を上映できる、こう、なんか、映画カフェみたいのがあって、映画バーみたいのがあって、そこのオーナーが、まあ、このエロチックな関係をですね、フィルムで日活から借りて、上映をしてくれたっていう時があったんですね。で、それをもう、これ、見に行くしかねえと思って、見に行って、で、この映画はですね、相棒シリーズとかでもおなじみの、長谷部康治さんっていう方が、メガホンを取った作品で、その、長谷部康治さんの、なんか作品として上映されたんですけど、俺は内田裕也主演目当てで行ったみたいな感じでね、その時もそこの、映画バーのオーナーとね、みたいな話して笑ったんですけども、まあ、そんな感じでね、この映画を僕はすごい見たことあって、で、あともう一つ、その当時の、裕也さん、この頃のゆうやさんってなんかアフロヘアみたいな感じでね、なんか、まあまた、その、今あるイメージとはまあ別のこう、ロックな感じっていうのがあったんですけども、この、エロチックな関係と、ほぼ同じ時期に、ゆうやさんが主演の、餌食っていう映画があるんですよ。で、この餌食っていう映画が、またね、やっぱりこの、いろいろね、音楽の許諾権の関係かなんかで、DVD 化されてなくって、VHS でしか出てないっていうね、こう、いわくつきの作品なんですね。で、これもね、僕は本当に90年代の終わりに、たまたまレンタルビデオ屋さんで発見して、で、まあ見てるし、で、僕は個人的に、ちょっと、まあ、DVD で持ってたりとかするんですけれども、自分で撮って、録画して。で、ほんとこれもね、すごい映画で、もう本当にぶっ飛びまくってるっていうことで、で、さっき話した、その、ゆうやさんが都知事選に出た時の、なんか、それをこう、リアルタイムでなんか、映画の中に組み込んじゃったっていう、魚から大苦心した作品の、実は元ネタが餌食なんですね。だから、魚から大苦心の作品は、この餌食っていう作品の、リメイクになるんですけども、まあ、なんといってもね、その、こっちの魚から大苦心っていうのも、この92年の新しいね、リメイクの作品の方が、何回意味わからんみたいなね。これがまたね、このゆうやさんっぽいなーっていう感じでね、もうたまらないところなんですけどね。まあそんな感じで、もうとにかくゆうやさんの作る映画って、他の人作れねえよな、みたいな感じで。あと、勝新太郎さんの座頭市とかにも出てたりとか、あと、大島渚さんの代表作になる、デビッドボーイと坂本龍一がやっぱりダブル主演した、戦場のメリークリスマスにも出てたりとか、あと、さっき話したような、ブラックレインですね。優作さん、松田優作さんの遺作になったブラックレインにも出てたりとか、あとは、花園の迷宮っていう、こう、サスペンス作品が98年にあるんですけども、これなんかにも、こうね、すごいキーマンとして出演してたりとかして、主役のですね、島田陽子さんと、まあ、ちょっとね、いい仲になっちゃったりとかして、まあそういったところもね、もうすごいなって感じたんですよ。で、90年代後半になると、すごい髪の毛伸ばしてなんか、もう金髪でバシーみたいな感じで、それはそれですごい味のあるキャラクターっていうことでね、結構ヤクザ映画に出てたりとか、あとは、ビーバップハイスクールの木内和弘さんが、原作の、 カルロスっていう、こう、殺人者、竹中直人さんがこうね、あの、殺し合う役、やる役の映画があるんですけど、それの第2弾の共犯者っていう映画で、やっぱり優也さんがすごい、やばい、こう、殺し屋の敵みたいな感じで出てたりとか、うん。あとは、もう本当にいろんなヤクザ映画で、どん的な感じで出てたりとか、あと、その中でもすごい印象的だったのが、これはね、あの、ヤクザ役じゃなくて、入れ墨の彫師の役をやってたんですけど、赤目48滝心中未遂っていうこう作品があって、これは本当にね、あの、ゆうやさんが味のあるこの入れ墨の彫師の役をやってたりとか、その翌年の2004年は、岡田伊蔵が現代にタイムスリップしてきたみたいなね、結構ぶっ飛んだ設定の、三池康隆さんの作品で、伊蔵っていう作品があって、これにも出たりとかします。で、この伊蔵っていう作品は、鈴木清純さんみたいな感じで、なんかこう、結構こう、もう完全にアート寄りのぶっ飛んだ作品で、もう、キキキリンさんも出てるわっていう、他にもいろんな俳優さんがいっぱい出てるっていう、すごい変な映画なんですけど、で、変な映画といえば、さらにその先に、出てる映画の中で、杉本彩さんが主演の、愛のコリーダでおなじみの安倍貞をモチーフにした情念サダの愛っていう作品があるんですね。で、これも本当にあの鈴木清純の映画みたいに、もうなんかすごい不条理作品みたいな感じで、なんかもう脈絡もよくわかんないぶっ飛んだ作品ということで、内田裕也がなんと女装をして登場しますね。女になって登場するみたいな感じで、ゆうやさん本人はその、まあ、あの、旬のピークだった頃の、こう、沢田研二みたいな、こう、エロティックな妖絶性を醸し出したんじゃないかと思ってる、自負してます、みたいな感じで言ってるんですけども、もうこれがね、本当になんか、あ、こんなおばさんいそう、みたいな感じで、ゆうやさんが完全に女として出てくるみたいな。で、しかも、この映画のクライマックスシーンで、女になったゆうやさんが、もう、スカートとパンツまくり上げて、なんかこう、うん、あそこのおけけ丸出しみたいなシーンがあったりとか、なんじゃこりゃーみたいな感じですね。うん。まあ、とにかく、その、まあ、ゆうやさんのロックイズムっていうのは、いろんなフィルムにも反映されて、で、本当にね、ちょっと今の話を聞いて興味を持った人には、ぜひぜひいろんな作品見てもらいたいんですけども、まあ、とりあえず、もう3本って言ったら、さっき話した一番最初に話した、水のないプール。それから、おまわりさん役やった10階のモスキート。それで、芸能リポーター役やったコミック雑誌なんかいらない。まあ、この3本ですね。で、それにくっつけるんだったら、都知事選のね、政見放送とかがそのまま入ってる、魚から大オキシン。それから、宮沢りえとダブル共演、主演したエロティックな関係。で、ここら辺が、ぜひ見てもらいたいところです。あとは、さっきちょっと話した、日活ロマンポルノとして、公開された、ああ、女たち Y が、ね、売れないロッカーっていうね、こう、なんか、嘘か本とかっていうね、紙一重のところで、まあ、そういった役をやってる作品。まあ、この辺が本当に優也さんの映画のおすすめの、作品になります。で、ここまでね、もう全部見たら多分、俺と同じように優也さんにどっぷりハマっちゃうと思うんで、そこら辺は多分、僕がこうやってね、いろいろ背中を押さなくても勝手に、面白がって見ることになると思います。まあ、そんな感じでですね、ぜひとも、もう唯一無二の、存在感を持つ、内田裕也というね、役者、それから、10階のモスキートとか、コミック雑誌なんかいらないとかは、脚本も書いてるんでね、まあそういう映画人としての裕也さんの魅力っていうのも、興味ある人、ぜひ見ていただきたいと思います。はい。バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス。今回はですね、先日亡くなってしまいました、内田裕也さんの、俳優、映画人としての一面というところで、いろいろ、興味深い作品を紹介いたしました。ではまたー。